この人なんかそういう目で見るのがいいんじゃない。
一遍ファミレス の、 あのウェイトレスとかやってみると自分の注文の仕方が全く変わってきますよね、
うん、お客さんで行った時ね。
そう
サービス業いいね。
サービス業なんかやるといい。
今これ多分経理だからこの一つのちゃんとした会社なんだろうな、うん、サラリーマンとしての仕事だからちょっとサービス業的なことは一回やっといた方がお客さんとして何が感じがいい何が感じが悪いっていうのが分かるようになる。
一発で分かりますからね、
うん、だね今日乗ったタクシーの運転手さんがね、
はい、
感じよかったね、うん、そう何かっていうとうん混んでたのね車が多かったのよ、
はい、
うちからそんな離れてないんだよね車でね。そしたらあ車今日多いっすねって言ったらねあすいませんって、
うん、
金曜日でみたいなことを言ってくれたのよ、
うんうん
うん、運転手さんの責任じゃないじゃん。
そうですね違いますね。
それごめんなさいって
謝るんだ、
うん、こういうか普通はさ金曜日だからしょうがないねって
それでも普通ですよね。
普通なんだよ、うん、だけどしょうがないの分かってるんだようん、しょうがないの分かってるんだよ。でもここでしょうがないっていうかごめんなさいっていうかで全然社内の空気が変わるし自分の空気も変わるだろうなっていうのがあるんだよ、うん、タクシーを待つときに夏場、うん、やっぱ笑顔で待たないとダメだね。
あそうです、
タクシー待ってるときってねみんな顔険しいんだよ。
あなるほど。
険しい顔のねお客さんはねやっぱ乗せたくないと思うよどう自分がやっぱりねタクシー乗ってたって一回どういいんじゃないか。
あなんか見えるもん違ってきますよ絶対ね。
おうだって1日、まあ、50人だ100人だ乗せていくわけだよね、
はいはい、
もうあれ本当に感覚の世界になるじゃん。あれ一種の茶室だからね。
あそうですね
狭い空間
狭い空間ですからね、うん、
広かったらその人間が、まあね、インテリアでごまかせるじゃないですか、うんうんうん、空間の中ででも狭い空間の中で一期一会、うん、一対一になる時の感じのいい悪いってすごい大きく
ですね。
うん、だってほとんどは今日いい感じのタクシーの運転手になったとか外れだったってお客さんの側からの目線でしか言ってないけど、うん、向こうからの方がもっと厳しいよね。
ああそうでしょうね。
だって同じシチュエーションで何人も見てるわけだから。
まあそうですよね、うん、
だからやっぱりこれ数が多い方が厳しくなる、うん、センシティブになるから敏感にね。だからこっちがタクシーに 乗って運転手さんに会う回数よりはタクシーの運転手さんがお客さんに会う回数のが圧倒的に多い
よ、ね、多い
ということは相手の方がよりたくさん見てるからより敏感でね。あこれは感じいい感じ悪い
お客の方の、うん、あということはそのタクシー運転手さんに今日の表参道のところで乗せた、うん、あの人は、うん、ちょっと忘れられないなって思ってたらすごいですけど、
うん、そうだよ。でしかもここですよね。奈良ちゃん
できるかな。
この間乗ったタクシー運転手さん今日初日なんで一つよろしくお願いしますって。
あ、お店さんが。あ、そうそう。へえ。
ってなったわけよ。
はいはい、
でこの時に奈々ちゃんどう思うかなんだよ。外れって大丈夫かって乗り換えようかじゃなくて初日の運転手さんラッキーと。
うんうんうん、
思い出の人になる。
まあそうですね。
うん。
そうです。
これ風俗だったらどうなる。今日私初日なんで一つよろしくお願いします。
初日の初めてのお客さんとしてるから結婚しちゃったらその人は風俗やったことにならないですよね。その人ね、
うんうん、そうだよ。
そうです
ね。これはだって僕その僕をね連れてくる社長さん、うん、とにかくね新人好き。
ああ
ベテランやみたいな。ベテラン怖い騙されるから怖いって言ってるなよ、うんうん、ベテランやだから先生クラブとか行ってすごいなってキャバとクラブで、でその社長はキャバが好きなでクラブ怖いだって相手ベテラン
なるほどね
騙される怖いみたいな、うんうん、疲れるわみたいなまだそんなとこ良いかんってい
やでも本当のベテランってそのプロっぽい怖さも何にもなくなった人いますよね、
うん、で新人の、うん、あ新人なんですって言いながらすごいベテランがいいんです。
ああなるほどね。あ、それは言うでしょ。
新人の古 振りができて
る。いやでき
る。うちの塾生の子たちでもベテランさんもみんな含めてホステスさんやってみたいって子多いよ。勉強になるよ。
なりますよ。
なるよ。
それなりますよね。
一回やってみると。うん、で一回ゲイバー。
はいはい。
うん、ゲイバーのママさんにも塾に来てもらってお話してもらった時に、ゲイバー行った男がいて、しきりにリクルーティングされてて、
はあ。
一回働いてみた方がいいんじゃないのかって。
でも本当にお客で行ってるとこに店の人で行くと、うん、見えるものが全然変わりますよね。
うちの甥っ子に、童貞の甥っ子に、かっこいいんだよそいつ。
はいはい。
だから危ないよって。
うんうん、
お前かっこいいからなんか向こうから来られてそのまま丸くめ込まれて結婚っていうパターンだぜって。それだと、
うんうん
うんうん、もう童貞即結婚だよって、
うん
うんうん、だってかっこいいとさ自分から行かないじゃん。
はいはい、そうですね。
向こうから来るよ。大学でよそのクラスからね見に来るぐらいなんだって。
へ
え。これ危ないパターンだよね。
そうですね。
自分から行って玉砕してをやっていかないとなんかそういう付き合い方が覚えられないよね。
まあまあそうですね。
大体、うん、きちんと思春期に中学生高校生の高校生で玉砕しながらなんか世の中とのこの免疫力をつけていくわけじゃないですか。
まあそうですね。
ところがかっこいいとね常に向こうから来ちゃう。
ああ、そう
そう、そうすると自分で飲めなくなる。
危ない危ない。
行かなくても向こうから来るんだなと思って来たのからなんかこうそのままあって流されていくとなんか自分の好きな方じゃなくて向こうに選ばれたみたいな状態になるってもう終わりだよって言ってどうしたらいいんですかみたいな。うちにさって外人たちがすごい立ってんじゃん、スタンディングバーのとこで、
はいはい、
おしゃれなお店だったね、
はい、
それであそこ行ってさ抱かれてこい。
え、
抱かれてこい。
抱かれてこい。
いきなりそっからですかって。こういいぞ、2つ体験できるぞ。1つは外人さんだし、うんね、もう1つは男の人だし。
確かに。
なんとなく女の気分が分かるぞって。
あまあでも立場が変わる。
そうそうそう。それで、あ、女の人はどうやったら怖くて、どうやったら安心なのかっていうことは、逆の立場になってみて初めて分かる。
分かりますね。確かに
分かるでしょ。20代の頃僕は年上の人、それこそね本当ね誰に持ってたかって言うね20代はね年上外人ゲームした、ね、
あ分かるような気がしますね。
でこれってすごいいい経験なんだよ。
まあそうですね。
だから
女の子の扱いが分かりますよね。
どうしても自分より年下ってなるとなんとなく年下の側のこの気持ちがわからないんだよね、
うんうんうん、
だけど自分がそっち側に回るっていうスタンスって受け身の側に回るってやっぱり外人さんって何が変わるかっていうと何だろう日本人とのなんかこう付き合い方ってまた違うんだよな。
あ
ールールがなんかルールが違うんだよね。
そうなんですね。
日本人ならここいらないところが外人さんはなんか行ったりとか、うん、ちょっと違うどっちが楽っていうのはなくて手続きが違うっていうかな。フランス映画の恋愛映画を一緒にフランス人の女の子と見に行くと、
はい、
その後ねこの恋愛映画の政治的解釈はっていうのを1時間付き合わなくちゃいけないんだよ。
それすごいですね。
うん、1時間、うん、でそこで僕も君が言う意見と同じだよって言ったら振られるんだよ。こんな流される男は嫌だ。
なるほどね、
うん、私を論破してほしい。
ああなるほどね、
うん、なんかこう大事な人間って論破しちゃいけないんだ。勝っちゃいけないから、
うん、そうですね。
コンサルティングファーマーは結構論破するんだけど、うん、代理店はね論破しちゃいけないんだよ、うん、もう代理店は全て負けることが大事だからなるほど目から鱗が落ちましたっていうのが大事だから。でもこれはねフランス人の子には通じないんだよ。
うん、
うん、君は言ってるのは間違ってるって、うん、これゴロンだって言ってなぜならばって言ってもうリズムでゴンゴン行かれる。でデートなんだよ。しかもフランス映画の恋愛物を見た後でそのいいムードこれ壊れるじゃないかと思って、うん、1時間それを話したらガラッて空気が変わるんだよ。あこの人は根性があるって。
へえ。
というようなこととか。
なるほどね、
うん、だから要は別世界を体験する、うん、決して収入でもリスペクトでもなく、うん、うん、まあ星優馬が座禅を組みに行くとか剣道を習いに行くみたいなもんですわ、
はいはいはいはい、
というようなつもりで副業っていうのが仕事ではあるけども勉強、うん、もうティッシュ配りでもいいですよ。どれだけみんなが取ってくれないか、
あ、確かに、ね、
うん、どれだけ感じ悪いか、
確かに、ね、
うん、その中でも感じのいい人は何が違うの
か、あ、確かにね、勉強になりますね、
というのが全ての仕事が、自分の仕事は自分で勉強してるけど、なんか別の仕事をやることによって何か勉強になり、結局なんだろうな、仕事ができるかできないかって技術もさることながら、
はいはい、
そのベースとなる人間力の問題だよね、
うんうんうん、そうですね、
うん、結局さ、同じさ、教人同士ってさ、僕らは技術を教わったんじゃないんだよね。 あれで星ヒューマンっていう生き方とか、うん、星一徹の生き方とか、うん、花形満の生き方、左門豊作の生き方、
うん、それぞれ全部違いますよね、
秋子の生き方、うんうん、というのを教わってたんだよね、
あ、
スポコン漫画って。
あ、なるほどね。
だって僕らは消える魔球を投げる必要はないじゃん。
あんまないです、ないです、ないですね。
ないけど、お前は球質が軽いって言われたことに対してはこれは何とかせねばならんじゃん、
あ、
致命的じゃん、もう、
うん、そうですね、
それを何とかしていかなければいけないっていうのが、まあ、タイガーマスクにしても明日のジョーにしても全てのことは、スポコン漫画ってテクニックというよりは生き様を学んでいく。
星一徹がね、ヒューマンと別れて確か中日の監督になるんですよ。
なんですよ、アームストロング・オズマを呼んでくる
からですよね、うん、それの前の日に息子と遊園地に行って、う
ん、あったな、父ちゃんがなぜこんなに優しいのかみたいな、
そうそうそうそう、遊園地行くんですよ、うん、あそこが好きでね、
うん、その時にあのボールで当てるゲームをやるんだよ、倒すやつを、
はいはいはい、
うん、外した時に外すんだよヒューマンは、うん、そうした時に一徹が怒りかけるんだけど怒らないって、
怒らない
で
ね、
うん、でヒューマンも怒られると思うんだけど怒らない、あれみたいな、
怒らないでね、うん、親子も縁を切るから、うん、その前の日を最後の親子のっていうやったんですから、あれ生き方ですね、
うん、生き方はこの人間関係を学んでるから、うん、野球漫画では決してない、うんうん、人間の成長物語だよね、なんかそういうことを勉強するような仕事をやればいいんじゃないかなっていうことですね、
はい、はい。